っしょ。
そんなことないっしょ、第206回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
僕はね、
はい、
リスナーの皆さんと交流がしたいんです。
交流？
もうすっごいしたい、交流すごくしたいの。
交流してるんじゃないですか？
仲良くしたい、実際に会ってなんかお話ししたい。
あ、直接ね。
そういうことです。
なるほどなるほど。
でね、
うん、
もう僕らほら村内プロジェクトっていう、6人組だか 7人組だか最近よく分かんないけど何人かのグループで、はい、このそんなことないしょはじめとしていくつか番組をやってたりするじゃないですか。
やっておりますな、
ね。我々はその中のメンバーなんですよ。
そうですね、
そんなプロジェクトで、なんかイベントやろうよって話を、まあ、数ヶ月前にしたじゃないですか。
たびたび出ます
ね。なんだけど、うん、なかなかメンバー全員集まれないから、
これは難しい。
ちょっとイベントはちょっとしばらく厳しいかなっていうのがあって、うんうん、ちょっと断念してたりするんですよ。
そうです ね。
だからそういうイベントとかをね、我々が本当はできればリスナーさんと直接会ってね、うん、こうやってお話ししたりいろいろできるんですけど、
うん、
それがねなかなかうまくことが運ばない、うん、だけど僕はリスナーさんと交流がしたいんです、
うん、
はいはい、そこで
そこで
そこで、リスナーさん誰か、やって
初めて聞くそんなの。
何何。じゃあ僕らが主催するとなると、うん、じゃあメンバー我々メンバーは何人集まれるんですよとか、うん、で結構大変じゃないですか。
そうですね。
だそできちっとしたものをやろうとしたので僕らは、うんうん、僕らがやろうとするとね。
なるほど。
やっぱりリスナーさんをお呼びしてってやるとなると、
うん、
でそんなに堅苦しいことではなくて、例えばリスナーさんね、はいはい、1人が、うん、ちょっとみんなでそんなプロジェクトのリスナーで集まろうよと、なんかちょっと飲み会やろうよなんていうような軽いノリで、例えばほら Facebook とかさ、いろいろあるじゃん今、なんかイベントを企画して参加者募ってどれぐらい集まるぐらい、うん、そんな感じの
あま、ね、
まあ、やつを使って、何でもいいからそんなの使って、誰かさリスナーさんさ、手挙げてもらってさ、ちょっとオフ会みたいなのやってもらって、で そこに我々も参加するっていう、分かる？そんなプロジェクトのリスナーさんが、要は主催するオフ会に、我々そんなプロジェクトのこの喋ってる方のメンバーが参加できる人間が参加もするっていう感じの交流がしたい。
投げっぱ
誰かやんねえかななんて、
面白いとは思う。
だ例えばほら東京とか、
うん、
神奈川とか、まあ、その辺でやってもらえれば多分僕と和田さんは参加できるじゃん。
そうですね、できますね。
普通に土曜日の夜とか、
うん、いけますよ。
だったらいけるじゃん、
うん、
まあ、土曜日の昼間でもいいのかな、まあ、どうにかなると思うんですわ。
じゃないかな、
ね、あとはそんな理科の時間をやってる、
うん、
吉安さん、
うん、
香織さんももしかしたら来てくれるかな。
そうですね、う
ん、ちょっとまあ予定次第なんだけどね、みんなそれぞれ仕事を持ってるから我々も
社会人なんですよ、
うん、なのでまあ難しい、どこまで集まれるか分かんないけど、
うん、
いやもうそんな感じでちょっと誰かやんないかな。じゃあ、ね、したらさ、誰かやるよってリスナーさん、こういうイベント立ち上げてリスナーさん集めたいんだって言ってもらえれば、うんうん、そういうお便りをもらえ、こういう企画をしましたよっていうのを我々に教えてもらえれば、我々参加できる人間参加するし、各番組でそのイベントを告知しますよこういうイベントを、ね、リスナーさんの何々さんっていうのはこういうオフ会を企画してくれたみたいですよ、参加すればいいじゃない、僕らも参加するしみたいな感じのこと各番組でやりますよ。
公式なのか非公式なのかよくわからない。
非公式だ、我々はあくまでも参加者、普通に会費を払って普通に楽しく過ごしに行く人たち、じゃないとなかなかさ、ちょっとがっちりしたやつはさできないじゃん、僕らが。
そうですね、なかなか難しいですね。
何度かやろうかなと思って企画とか場所とかって、うんうん、探したりしたんだけど、
うん、
まあ、なかなか難しい。時間もないし、やっぱりね、実際やろうとするといろいろやっぱり手間とかいろいろかかるんだよ。
うん、
そんなに硬いもんじゃなくて、
うん、
リスナーさんがなんか思いつきで やろうかなみたいな感じのやつがいいかな。
リスナーさんのオフ会
そうに我々も参加するっていうのがいいな。
そう考えると急にね、なんか豪華になるというか、
なんか、いや、なんかできそうでしょ、誰かやってくれそうな気がするでしょ。
リスナーさんが集まるって言ってんのに勝手に我々行っちゃうっていうね。
そうそうそうそう、うんうん、でちゃんと我々会費当然払いますよね、
うん、我々もリスナーの立場で。
そうそうそう、であの集まった、そこに集まった人たちの共通の話題は、うん、そんないプロジェクトです。
ああいい、
ね、そういうのや、そういうの誰かやろうよじゃなくて、誰かやって、
やって
やって、でや
ゆるい、
やるって決めて、例えばね、その場所とか会費とか、うん、こういう形で参加者を募ってるってのが決まったら、我々に教えてもらえれば、番組で代わりに告知をします。こういうのがあるらしいよ、リスナーのみんな行けばみたいな感じで、僕らも行くかもしんないしみたいな感じのことはね。
ああ、もう完全にリスナーとして参加したい。
ね、なんかちょっとこれぐらいだったらなんかできそうでしょ。
うん。
で、いや、なんか行きたいでしょ。リスナーさんと会いたいじゃん。
うん。
話したい。あのね、本当にね、ポッドキャストって孤独というか、
うん。
あの一方的に単純に喋ったものを、このインターネットという大きなね、海に放り投げてるだけなので、
うん、
どこの誰が聞いてくれてるか、それともただ単に、ね、その海の木造となっていくだけなのかがさっぱりわからないから。
そうですよ、流れてないかもしれないんだから。
でたまにだからそういう実態のある人と会って聞いてるっていうのを実際に聞いて、あ、聞いてくれてんだ、この人聞いてくれてんだ、じゃあ頑張ろうってなるわけですよ。
なるほどなるほど、
そういうことです。ということで、ね、うん、いいこと言った。
オ
ープニングだから大事な話をしたから、こういうことをやりたい、やりたいじゃない、やってもらいたい、
やってもらいたい、
参加したい、うん、ね、いうことでございまして、だら僕らが主催はできない、しばらく多分できないから、
うん、
いろいろメンバーの仕事とか家庭環境とかちょっと今変わっちゃっててできない
んで、そうなんですよね、うん、
ぜひあの誰か企画して、企画したら教えてください。
企画したら我々協力する。
そう、番組で告知だけはします。そのイベントの責任は持たないよ、僕らは。
まあイベントというか集まりですからね。
そうそうそうそう、知らない知らない、ただ気軽に僕ら参加するだけだ。はい、いうことでございまして、
リスナー飲み会だ。
さあ、伝わったかな、僕のこの気持ち。
なんとなくぼやっと
気持ちといい加減さが伝わったかな。
あの校舎はね、すごい伝わった。
校舎は伝わったか、いい加減さが伝わっちゃったか、いうことでございまして、今週もですね、そんな、はい、僕らを応援してくれてるリスナーの方からたくさんお便りをいただいておりまして。
そうですよ、ありがたい、
ね、オープニング締めるのはですね、和田さんによります、今週リスナーの方からいただいたこのメールをいついつお名前を手書きで和紙の上に筆でしたためたものを丁寧に読むコーナー。
もう自分で何言いたくなったか分からなくなっちゃったでしょ今。
まあまあまあ、まあ、
気持ちは伝わった今。
気持ちは伝わった、いいでしょ、いいことだ、素晴らしい。あのこのあと、このあとオープニング終わった後はちゃんと喋りますから僕ね。ということで
大丈夫ですよ。
あ、和田さん、まあまあ和田さんがあれですよ、あのリスナーさんのお名前をちゃんと読んだらちゃんとオープニング締めることができるわけですから、
よし、
ちゃんとやればいいじゃない。
やりますよ。
はい、
今週お便りをいただいた方々です。辰丸さん、札幌マーシーさん、山野笛吹さん、ソニカルさん、そんなことあるしょフォーさん、鳥頭さん、しがないキャドプログラマーエイジさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそういうことでございまして、
はい、
和田さん、ここからちゃんとやろう、
やりましょう
ね、ポッドキャストっぽいことをやっていこう、
ビシッと
ね、ね、一番最初何から喋ろうかな、10月10日、祝日です。
はい、祝日です。
ほら、なんかちゃんとしてるっぽい今んとこ
そうかな、
久しぶりでしょ、ほら10月10日体育の日って、
うんうん、そうですね、
ここのとこずっとなんか10月10日じゃない日が体育の日だったでしょ。
そうなんですよ、
ね、ちゃんとやっぱり10月10日がいいよね、体育の日ってね、
10月10日がいいと思う
ね、いうことでね、たくさんの場所で運動会とかもあるんではないかなと。
ああ、なるほど。
いうことで、一発目僕がこの世間のみんなに訴えたいこと。
お、訴えかけますか。
あのデジタルビデオカメラでみんな撮るでしょ、運動会。
撮りますね。ね、
このデジタルビデオカメラどうにかならないかって話ですよ。
どうにかとは。
あのね。
はい。
あのデジタルビデオカメラで。動画を例えば、まあ、運動会撮ってくるじゃん、
うんうん、
で撮って帰ってくるじゃん、
うん、
見るのが嫌なんだよ、
ん、
あのね、
自分の
娘がちゃんと写ってるんだけど、
うん、
と、うん、撮るのはいいんだけど、後から見るのがめんどくさいの、
うん、まあ見てないでしょうね、みんなね、
あのアナログの方が良かった、ビデオカメラ、テープの方で、なんでかっていうと、
うん、
あのビデオカメラテープの頃は、
うんうん、
子供、自分の子供が映ってるとこ撮るじゃん、ね、うんうん、自分の子供が出番じゃないとこは止めるじゃん、
ああなるほどなるほど、
また子供出てきたら撮るじゃん、
うん、
ね、止めるじゃん、
うん、
でまた撮るじゃん、
うん、
家帰ってきてそのテープを再生すると自分の子供がずっと流れるわけですよ、
うんうんうん、
ね、でデジタルビデオカメラになってから、
うん、
この細切れで撮ったやつが全部別ファイルになるでしょ。
ああ、そうなのか。
だ、一本、要は一本の流れで見れないっていうのかな。
うんうんうん。
だから、あの、こんなさ、本当に思い出のビデオなんて、
うん、
後から編集なんかしないんだから。
しませんよね。
ね、例えば、朝ね、じゃあ、 あの、運動会行ってきますっていうところをちょこっと撮って。
うん、
で、もう、したらもう今度、あの、入場のところがあってみたいな、
うん、
そういう、もうちゃんとほら編集しながら撮るみたいなもんですよ、一日の流れを、
うんうんうん、だ
もうそのまま見れればいいわけですよ。
そうですね、
でしょ、でデジタルビデオカメラになってから一つ一つのシーンが全部別になって、
あ、そうなんだ、
だから一時停止がないんだよね。
あ、そうなんですか。
だから録画の一時停止ってなんでないのかね。
ないんですね。
だ1ファイル、まあ後でさパソコンかなんかでさ一、うん、つにまとめりゃいいだけの話だよ。
うんうん、
だけどそれめんどくさい、そこまで しないじゃん。
やらないですよみんな。
でしょ？
うん。
やっぱりね、
うん、
これどうにかなんないのかな。なんでこうなっちゃったのかなと。
いや、そういう機能をつけたら、ね、お子さんのいる家庭では重宝がられるんじゃないですか。
そう、あの、だからなんかの作品撮るんだったら1シーン1シーン別ファイルになるのは便利だと思うんだけど、
うんうん、
作品を撮るんであればね、
うん、
後からタイトルつけるとかさ、
うん、
カットしたいところはカットするとか BGM つけるとかやるんだったらいいかもしれないけど、うん、そっちの方が扱いやすいのかもしれないけど、うん、撮ったらそのまま見るんだから、思い出のビデオなんて。
そうです ね、
どうでもいいんだ。例えばほら、あのカメラをさ倒しちゃってさ、
うん、
ゴトゴトゴってなったところも含めての思い出だからさ、
うんうんうん、
そうなったらそういうのが映っちゃったとしてもさ、
うん、
だテープの頃は良かったじゃん。
そうですね、
っていうのがさ、
あったし、
あの昔のさビデオテープというか、まあ、あの何デジタルビデオテープ、
うんうん、
ビデオカメラのね、
うん、
あのそれを、まあ、今もうほら機械なくなって再生できなくなっちゃうから、どんどんパソコンに取り込んだり、うんうん、DVD にダビングしたりするのさ、
うん、
その時にやっぱり久しぶりに見るんだけど、
うん、
いいんだよね、一気にその、うん、なんだろう、その1日とか1回の旅行のやつが1本に収まっててさ。
ああ、そうか、なんかソフトの方でこっからここまでのファイルを全部一気に再生とかってできないんですかね。
だね、 だそういうのがもしかしたらあるかもしれないけど、
それはまたではないですね、
なんか違うんだよね、一つのファイルにしてほしいんだよ、
うん、
あくまでも、
うんうんうんうん、
もうな、撮ってきたらもう終わりにしてほしい。
ああ、そういうビデオカメラはないのかしら。
どうなんだろう。だからそれこそさ、今あの SD カードとか安いじゃない。
うん、安いです ね。
どうせ1日ちょっと、ね、運動会とか撮るんだったら多分8ギガとか16ギガとかって本当に安い、数百円で買えるような SD カードで十分入ると思うんだよ。
うんうん、
したらさ、それこそ昔のビデオカメラのように、
うん、
安いさ8ギガのこのメモリ入れてさ、
うんうん、
で撮ってきてもうそのままさ、いいじゃん、そのまま保存で SD カード。
ああ、そうですね。
いちいちパソコン取り込んだりしなくてもさ。
うんうん。
でそれを見るときになんかね、流れで一本で見れるような一つのファイルにすりゃいいのにって思うんだよ。
うん。
か、もしくは僕がそういう機能があるのに知らないだけか、どっちかだよね。
あ、
どっちだろうね。
こんだけ、メール来ませんかね。
こんだけ長く喋っといて、竹内そんなのも知らないのっていう。ちゃんとマニュアル読もうよっていうようなメールが来る、
ね、知らない機能いっぱいありますよ。
あるんだよ。したらそれもしそうだったらそうで、マニュアルに読まないきゃ分かんないような機能をつけとくなよって僕は吠えるからね。
きっとある、きっとある、
きっとあるね。あのたくさんの方が多分ビデオを撮ると、あの僕もあれですよ、あの明日、
うん、
保育園の運動会に行きます。
え、保育園、
うん、小学校なのね、小学校1年生のうちの娘は。
そうですよね。
だけどあのね、お呼ばれがあるんですよ。
娘ちゃんが保育園にお呼ばれするの？
そう、保育園の運動会の中に、あの卒園した子たちの競技みたいなのが1本ある。
先輩が特別出演。
そう、でそれに参加しませんかって お誘いがあって、でなんかうちの娘行きたいって言うから行って、なんか走るのかな、リレーかなんかやるんじゃないかな。だ保育園の子たちよりもちょっとやっぱり成長してるから、うん、で1年生、小学校1年生から6年生までいるのかな、
うんうんうん、
がガーッと走るから、やっぱりその中でもねちょっと面白いんでね、リレーだけだけど。
それはなんか少子化の影響ですか。
ああ、そういうのもあるかもしれないね。
幼稚園保育園児だけではちょっと寂しいみたいな。
そう、多分そういうことだと思う。
へえ。
であとはあのうちの娘が通ってた保育園は鼓笛を結構本格的にやるのね。
お。
でその鼓笛が今年はどんな感じの鼓笛なのかっていうのを見るのもちょっと楽しみじゃん。
ああ、それは楽しみです。
去年うちの娘がこれをやってこんな感じでやってる、うん、あ、それを見たらまあ当然感動なんで、自分の娘とかさ、うん、知ってる子たちがさ頑張ってやってるから、
うんうん、
で結構すごい演奏するのよ。
へえ。
なんだけど、まあ、今年どうなのかなっていうのでもちょっと楽しい。
う
ん、うん、行ってきますよ。
行ってらっしゃい。
あ、それでね、その少子化、
うん、少子化
問題、ついこの間ですよ、あのなんかね、町のお祭りみたいのがあって、
はいはい、
子供がなんかおみこし、子供用のおみこしでわしょいわしょいやる、で町中をまあわしょいわしょいやるんだけど、
うん、
子供が集まらないから。
そうそうそうそう、
すごいよ今、
うん、
あのね、おみこしを、
うん、
ちょっと担ぐじゃん子供も、う本当に本当に十数人なんだよ子供も集まっても、
うんうん、
目いっぱい集めてそんなもんなんだよ、うん、で担いで、なんかもう本当にね、100メーターとか歩いたら、担いで歩いたら、はい終わりっつって、そのおみこしを車に乗せるので、子供たちは車に乗り込むの、うん、ではい次の場所行きますっつって、次のところでまた降ろして、子供たち降りておみこしわしょわしょやって、しばらく歩いて、はいここで一回終わりっつって車乗せてっていう、その繰り返し。
おみこしの意味がない。
なんかさ、すげえすげえなと思って。
子供、なんだろうそれ。
子供がいないんだよ。
なんかみこしじゃない
ね。 でも寂しいな。でもおみこしとかさ、お祭りをやるっていう風習というか、そういうのは残ってるんだよね。
うん、へ
え。でもね、それ去年まではそういうのに参加すらしてないんだ、うちの娘ね。で今年たまたま、うん、娘の小学校の友達が一緒に行こうよっていうんで参加したの。でもう今そういうのもないじゃん、なかなか行く機会もなくてさ、うん、で、あ、今こんな感じなんだって思いながら、変わっちゃったなって思いながら見てたんだけど、でも、あ、なんかお祭りっぽいって唯一思ったのが、
うん、
ね、そのおみこしが行く先々で、そこに近くに住んでるおばあちゃんとかが、はい、なんかちっちゃいね、ポチ袋みたいのにお金を入れて、そのおみこしになんかこうやって刺してくのよ。
はいはいはい、
あ、なんか青祭りっぽいみたいな、あれ、なんかあれでしょ、なんか寄付というか、なんかお賽銭的な感じの、
うん、腰とかに刺してくれるとこと、あと箱に入れてくれるとこありますね。
ね、なんかね、あ、昔持ってた箱も、うん、持ち係がいた。
ええ、
うん、そういう風景を見ると、ああ、お祭りってまだちゃんと生きてんなって、
うん、
やっぱおばあちゃんすげえって思う。
ね、おばあちゃんたちすごいね。
うん、だからちょっとおばあちゃんたち的にはちょっとそういうのも楽しいんだろうね。
そうですね、
お祭りだなって感じ。
うんうんうん、
いうことでございまして、まあ、そんな話は置いといて、
置いときますか、
はい、
はい、
あれ見ました、キングオブコント。
キングオブコント、
今日本で、ね、たくさんコントをやってるお笑いの人たちいますけども、ね、はい、日本で誰が一番面白いのっていう、
あー、 M1 とかそういう感じ
で、そうそうそう、それのコント版。でそれが、いや、見てないのね、全然ね、
全く
ね。これにね、まあ、全部で10組決勝に行って、
うんうんうん、
優勝はもうライスっていうコンビが優勝したらしいんですわ。
はい、
まあまあ面白かったんだけど、
うんうん、
まあその中でね、
うん、
ダーリンズっていうコンビがいて、
ダーリンズ
もうね40歳近いコンビなんだけど、
結構、ね、ベテランも出ていいんですね。
もうね、年齢制限とか、コンビ組んで何年とかっていう制限ないから。
ああ、もう本当にもうガチのバトル。
そうそう。で、もうその、もう本当に30何歳、39歳って言ったかな、
うんうん。
で、そこまで、まあ、ほとんど、ダーリンズ知らないでしょ、
知りません
。売れてないんだよね、今までね。うん、で、うん、で、なんかね、面白いと。
うん。
面白いコントをする人たちなんだけど、
うんうん、
あ、結果ね、8位だったんだけどね。
あれ？
ダーリンズはね。
あれ？話の流れ的に。
優勝と。いや、だから、ほら、10組、決勝10組に入っただけでもすごいんだから。
そうか、そうか、決勝10組ですもんね。
何千何百、5000何百組だったかな。
そんなにコントグループいるんですか。
その中からの10組ですから、すごいんです。これだけですごい。ね、ダーリンズ、8位だったんだけどね。
うんうん、
9時ぐらいの時間帯に、下ネタのなんかコントをやって、もうドン引きでドンズベリで8位だったんだけどね。
え、生
で
やっちゃったんだ。
そうそう。でね、なんだけど、このダーリンズっていうコンビが、
ええ、
これキングオブコントが放送される前からなんとなく知ってたのは、うん、これ伊集院光さんがね、ラジオで、うん、ダーリンズの片割れ一人をレギュラーで使ってて、で、まあ、ちょっとそのダーリンズは面白いと、で、うんうん、決勝行くことになったんだと、
うん、
いうような話をしてて、でその話の流れでなんかね、このラジオに出てない方の人、
うん、
なんだっけな、松本リンスさんだったかな、
松本リンス、
うん、っていう人がいて、
はい、
この人が、要は薄毛で悩んでる、
うんうん、
ね、薄毛で悩んでる、すごい面白い2人なんだけど、コントもすごい面白いんだけど、薄毛で悩んでいて、このハゲを見られたくないがために立ち位置がおかしかったり、 だからそのハゲが目立たないような立ち位置にしかなれ頭を向けなかったりするらしいんだ。
あの常に真正面見てるみたいな感じになっちゃう。
で、あのこのコントを見ててもこのハゲが気になって、うん、この内容が入ってこなかったり、で何よりも本人の自信がそこで失われちゃってると、うんうんうん、いうので、その伊集院光さんが、うん、アデランスと一緒になって、うん、この、そのリンスさんにね、うん、ハゲの人にね、このカツラをおごると。でこいつは自信さえつけばもうネタは面白いしセンスもあるから絶対すごいことになるから、うんうんうん、でもう1年後にはこのキングオブコントで優勝するはずだから、自信さえつけば、うん、で問題は全てこのハゲなんだと、うんうんね、だからもうおごると、カツラをおごる、カツ
ラをおごる、
おごるっていうことで、なんかおごってあげたのさ、うんうん、でなんか1年ぐらい前から、でアデランスもそれになんかすごいなんか、うん、要は企業自信がついて優勝したっていうことになれば、うん、要はアデランスとしてもやっぱりプラスじゃない。
そうです
よね。で協力するってことで、うん、すごい一番いい、伊集院光さんが払った金額よりすごいいいカツラを提供してくれて、おでもなんか毎月のメンテナンスだったから、ま、が必要なんだけど、うんうん、それも一番いいクラスのやつでやって、うーん、でその結果自信がついて、
うん、
面白くなって、さらに面白くなって、ほらキングオブコントの決勝戦に行くまでになったわけですよ、
うんうん、もう計算通り
ね、すごいでしょ、うん、これ話としては
すごいですよ
ね。で、あ、すげえそうなんだって思って、僕それまでダーリンズってもうテレビとかでも見たことないから、
うん、
あのキングオブコントをね楽しみに見てたのね、
ええ、
ダーリンズネタ始めてさ、
うん、
その松本凛さんって人が、
うん、
一番最初にそのコント始めた時に、
ええ、
カツラかぶって出てくるんだよ。
かぶって、
コント用のカツラをかぶって出てくるんだよ。
ん？カツ、え？
だから実際にカツラはしてて、さらにカツラしてるんだよ。
二重？
だからコントでカツラかぶってんだったらさ、
うん、
カツラいらねえじゃん。
あ、でもほらアデランスさんとかってカツラって言っても乗せるだけじゃないんでしょ。
あ、だからね、実際にその何提供されてたのは、おごってもらってたのは、うん、カツラというよりはなんか貼り付けるやつ、
うんうんうんうん、
ウィッグってやつ、うん、なんだって。
じゃあ剥がせないんでしょ、簡単には。
そうそうそうそう。
そしたらまあね、しょうがない。
違う。だからそのコントやるネタをやるときに、うん、ね、その自分の薄毛が気になって集中できる自信がなくて、うん、そのネタもそれほど面白くない、うんうん、だからカツラおごってるのに、
うん、
コントやってるときにカツラかぶってんだよ、白髪の。だったらさ、
じゃあもう花からそれでいいんだ、
だもう いらないじゃん。
そうだ
って思ったの。
なんだろう、本末転倒
って思わない？
うん、思っただ
よね。
だったらもうそんなアデランさんじゃなくて面白カツラをかぶっちゃえばいいじゃない。
そうだから、常にさ、コントの人たちなんだからさ、
うん、
常になんかカツラかぶってるようなコントだけやってりゃいいじゃん。
そうですよね。
あ、モノマネやってる人だってさ、
うん、
ほらたくさんそのモノマネするのにカツラ、いろんなカツラをかぶるのに、
うん、
意図的にその頭反ってる人もいたりするじゃん。
あー、なるほど。
あの人なんかその、あのなんだっけ、あのあれ、タモリの真似する人、
タモリの真似する
人、ほら出てこない、名前が出てこない、ほら多分今リスナーさん、あの人、あの、なんとかだなんとかだつって、
タモリの真似する、
そう、あの日テレの方のモノマネ番組に出てたんだけど、あんまり出番が少なくなってフジテレビの方に最近出始めちゃって、
おー、うわ、その周辺情報が出始めると絶対分かんないやつだ。周辺情報をどんどんほじれるのに
ね、その人、
はいはいはい、
その人はもうあえてその剃ってる、
へえ、
それはもうカツラをいろんな モノマネするのにカツラするから、うん、なんだって。
へえ、プロなんだな、
う
ん、
っていうような。だからもうちょっとダーリンズのカツラ、うん、だもうこれでね、
うんうん、
優勝もできなかったから、
うん、
これで収入がすごいバッて増えるわけでもないし。
ああそうか、うん、
で基本はもう終わりなわけですよ。おごりの期間は終わりなわけですよ。
あ、もう終わりなんですか。
うん、だこのあとどうするか。毎月のメンテナンスも結構かかるんだって。
うわ、
金額が。
そうだ、
だそれはちょっと売れない芸人に払える金額ではないから、
うんうん、
どうするのっていう。
え、どうするの。
だから伊集院光さんがまた今後もおごり続けるのか、
うん、一種のパトロンですな、
うん、もしくはもうやめてしまうのか。貼り付けるやつだからさ。
そうか、メンテナンスはし続けないといけないんだ。
そうなんだって。
うわ、
いうような話、ね、
じゃあもう面白カツラで
い
こう。
ね、もうそれでいいと思うんだよ。だってあのでね、 YouTube で他のネタを見たのね、
うん、はいはいはい、
他のネタでもカツラかぶってんだよ。
え？か、え？気になっちゃってうまいこと演技ができないじゃなかったの。
うん、だからね、わかんないんだよね。
あれ、
意味わかんないよねっていう話、
うん、あれ
ね、いうことでキングオブコントの話は以上です。これ以上キングオブコントの話しても、和田さんは見てないから話が続かないと思うんで終わりでね、
はい、
次の話しますよ。
しましょうしましょう。
もう和田さんと話すのにはこっちの方が多分盛り上がるかな。
お、
ある番組ちょっと見てて、
はいはい、
勉強、子供に勉強させるには、
うん、
お金で釣るのが一番。
お金で釣るのが一番
で、うん、勉強しなさいっていうのはもう意味がない、
うん、
宿題終わったのとか勉強しなくていいのとか、勉強しなさいっていうのは意味がなくて、そんなんでやる子供はいなくて、
うん、
本当に勉強させたいんだったら、もう本当にお金、もうこれやったら、この何、あの参考書問題集一冊やったらいくらあげるとか、
うんうんうん、
でお金釣るのが一番子供は実際勉強するんだっていうのがテレビでやったの、
うんうんうん、
これほら和田さん塾の先生としてね、
はいはいはい、
和田さんは塾の先生なんですよ。リスナーの皆さんね、
塾の先生をやっておりますよ。
塾の先生として和田さんはこれどう思いますか、うん、これに関して。
そういう研究成果も出てます。
うん、実際そうらしいんだよ。で、うん、結構有名な人がそういう、要はいろんなデータをもとにそういう答えを出したらしくて、
うんうんうん、
で、例えばその番組で言ってたのが、本を読むのが好きな子供が、うん、要は大学行ったと、
うんうん、
いや逆か大学行かせた2人の、兄弟とも大学で、じゃあ東大に行かせた、東大に行かせた母親が何を小さい頃からやらせたんですか、2人にはよく本を読ませてましたと、
うん、
じゃあ本を読んだら東大行けるかっていうと、そうじゃないんだよって話をしてたのね。
うんうん、
でこれは東大に行ける素質のある子供がたまたま本が好きだったかもしれないと、
うん、
で本を読んだから東大に行ったんではなくて、
うん、
これはもしかしたらたまたまこの人たちが本好きだっただけなのかもしれないから、本は関係ないんだよっていう話も
する、うん、そうなんですよ。因果関係と、ね、相関関係って、ね、別物なんですよ。
そうそう、そんなこと言ってた、
うん、
でこのお金で釣るっていうのは和田さん的にはどうです
か。好きにしたらええがな。
おお、いい加減な答え返ってきたよ。いや、うん、違う、それぞれほら最終的には好きにすればいいね、自分の子供の育て方だからさ、うん、で和田さん一人のやっぱり大人として、
うん、
要は教育者として、
うん、
これはこれで正解なのか間違ってるのか。
間違ってはいない。
間違ってはいない、
うん、 ちゃんと目的意識があって、うん、で親御さんの方でもどういうルールに基づいてやるかとかってことがちゃんと分かってれば、うん、有効な手段だと思いますよ。
あ、はいはい、あのよく僕ね中学校の時行ってた塾でよくあったのが、うん、これ終わったらこのおやつみたいな、
うんうんうん、
なんかもう餌がやっぱりある、
うん、
これこの餌が欲しいから頑張ってこれをこなすみたいなことをねやっぱ塾でも うんうんうん、やってたんだよ、やらされてたの、
うん、
だから こういうことなのかなって思ったんだけどさ、
うんうん、
それはそれで
ただねあの、うん、これやったらとかね、うん、あのすごくそこも微妙で、
うん、
点数上がったらとかっていう結果の方に重点を置いてご褒美出しちゃうとあまり効果ないんですよ。
あ、ダメっていう、いや、うんと遠くの目標はダメって言いましたね、
うんうんうん、
近くの目の前の目標を作んなきゃダメっていう、
うん、それはよく言われます、
うん、
教育界では。
だからあの成績、要は、今度の通知表でこうだったらとかっていうのは、うん、あまり子供はなびかないって言ってました。
そうなんですよ、ね、子供っていうよりもね人間の心理的にね無理なんですって。
ああ、そうなんだ。
遠くに目標を置いちゃうのより、うん、あの遠くで高い目あのご褒美、
うん、
っていうのと身近なところで手近なところで小さいご褒美っていうんだと、うん、手近なところの小さいご褒美の方がね効果があるんですって。
あ、はいはい、まあね、あの和田さんはねこれ多分和田さんがどう思ってるか、和田さんはどういうふうに考えてその塾の先生として普段その仕事をしているのかっていうのを聞きたかったんだけど、でもね、うん、和田さんはここで答えを出したくないみたいなので公の場で答えを出したくない感じがすごく伝わってくる。なんか明確にしたくないんでしょその辺きっと職業的に。
そんなことはない。
そんなことないの、
うん、出すんだったら両方ご褒美出したらいいじゃんと僕思ってますけど。
ああそうなの。いや僕ね、
うん、
僕は一人の大人としてそして子供を持ってる親として、うん、この話を聞いて思ったのは、
うんええ
まあ、それもやっぱりねそれぞれ家庭があって教育の仕方があって、
うん、
それでいいじゃんって思うんだそれぞれね。お金で釣ろうが、うん、お菓子で釣ろうが、
うん、
怒ろうがなんだろうがいいと思うんだけど、うん、ただねお金あげるからこの問題集やりなさいとか宿題終わったらこれいいですよってばっかりやってると、
うんう
ん、なんかねその子の性格もそうなっちゃうっていうのかな。何かないとやらない子になっちゃうような気がする、
うんうんうん、
なって思ったの、
うん、
で、だからそれもなんだろう、うん、お金あげるからではなくてじゃあ例えばテレビ見たいったらじゃあもう宿題終わってからにしなさい、うんうん、宿題終わったら見ていいよとかはいいと思うそのぐらいだったら、
うんうん、
だけど反面きちっと自主的にやらなきゃいけないっていうのもどっかで何もなくてもやる子にならないと、
うん、
メリットがなくてもやる子、
うんうんうん、
にならないとその子の性格はどうなるのかなって。全部をさ、うん、これがあるからやるこれがあるからご褒美があるからやるばっかりだと、
うん、
ご褒美なかったらやらない子になっちゃいそうな気がして。
そうそうそうそう、
それはすごく嫌で自分の子がそうなっちゃうの、
うん、
だから何もあの見返りがなくても動ける子にもなってほしいのね。
うん、そう、あの褒めて伸ばすっていうのも、
うん、
あの竹内さんが今言った通りで褒められないとやらないよっていう子が生まれちゃったりもするので、
うん、
これまた難しいんですよ。
うん、そうね、
だから、うん、僕がはっきりしないように聞こえるとしたらですね、
うん、
こういう研究成果とかって、
うん、
あのすごく条件とかを絞って出してるもんなので、
うん、
じゃあ一般家庭でそれだけやりましょうかっていうと無理じゃないですか。
そうなんだよね、
うん、一般家庭とか一般の世界だといろんな要素が複雑に絡むので、
うん、
なのでさっき僕言った目的意識がちゃんとあってこういう方に引っ張っていきたいんだっていうのがあったらその手法を使うっていうのは有効かもねっていう感じなんですよ、
うんうんうん、のね、
これさえやればこうなるってのはないです、
ね、だバランスなんだよねきっとね、
うん、
だ時にはお金で釣ることもあってもいいと思うし、
うん、
時には何もなくても、
うん、
褒められなくてもなんかやれる子になってほしいんだよね、うん、周りが見てなくてもなんか、うん、あやちゃんとやってんなって。
あの職業柄いろんなお父さんお母さんと接しますけど、うん、あの真面目な方ほどね一個の手段でなんとかできると思っちゃう。
あー、はいはいはい、
さっき言ってたあのお金で釣っていいのかいけないのかイエスかノーかになっちゃったり、じゃあお金で釣ったらうまくいくんだったらもうそれだけやりましょうみたいになっちゃうので、
うん、
子供はそんなことはねえんだよお父さんっていう、ね、
だよね。いや子供も一人の人間だもんね。
そうそうそう、う
ん、単純じゃない、
単純じゃない。
そうなんかねすごくやっぱりだからテレビって、まあ、一つのねその、うん、ショーみたいな形でやるから、
うん
ね、TV ショーだからさ、
そうなんです、ね、
やっぱりこれさえやれば的な、だからその人の考えが正しいんだよみたいな、
うん、
感じでやってたけど、うん、金で釣って勉強させた子が頭は良くなるかもしんない、その子は ね、
うん、
ね東大とか行っちゃうかもしんないけど、
うん、
でもなんかそういう子になっちゃう気がしてさ、
うん、その器具は分かりますよ。
なんかね、やっぱり
その子がその途中でまた何か気づくかもしれないですしね。
うん、そうなんだよね。
そう、本当ね複雑
ね。なんか面白いもんね。だからテレビもやっぱりテレビに映ってるのは偏ってるんだと思いながら見てるけど、やっぱ東大に行ってる人たちのインタビューを聞くと東大っぽいもんね。いや全部が全部そうじゃないのも当然分かってるけど。うん、でもそういう人たち、東大はこういう人たちで、うん、何々大学はこういう人たちって、なんかこっちの大学はちょっとチャラい人が多いみたいなさ、
うん、
なんか色がついてるじゃん、なんか大学ごとに。で多分そっちに行くのはもうなんか育て方というかその教育のされ方とかなのかなとか、
うん、大学自体にもやっぱりカラーはありますし、
うん、
あと見てるこっちもねそのカラーで見ちゃうから余計強まって見える。
そうそうそう、でまたテレビがねそういうそのカラーに染まった子しかインタビュー、
そうそうそう
多分東大にもチャラい子はいるんだよ、いっぱい
いるいるいる
いるんだよ、
あんまりいるいる、
あんまりそのテレビに出てこないだけです。
はっきりとね東大行くとモテるからって言ってるやつもいますよ。
あ、モテるのかな。
まあモテますよ。
そうなんだ。
特にこの不況のご時世。
ああ、まあね。女の人はシビアだからね。
そうよ。
ね。
シビアに見るよ。
見るね。
うん。
ね。ね。でも僕もうあとほら、あとは死ぬだけだから。
まだまだまだまだ。
もうモテなくてもいいから。
まあまあもうね。でもほら、奥さんと娘ちゃんにはモテたいじゃないですか。
ね。
うん
ね、今日ね娘にね、奥さんと
娘ちゃんにモテてればいい、
娘にね寝る前にねあの、うん、お父さんのこと好きって言ってくれたから、じゃあお父さんと大きくなったら結婚するって言ったらしないって言われたなんでって言ったら、私が大きくなったらお父さんはもうおじいちゃんでしょ、だから結婚できないのって言って
た。可愛いんだけどある意味シビアだな。ちゃんと見てるんだなその辺は。
僕がおじいちゃんまで生きてりゃいいけどね。
生きてる。
あのさ、ちょっとあんまりもう時間もないからあれだけど、もう最後ちょっと一つだけ、
うん、
最近ね、
うん、
ちょっと思うのね、僕ほらもう45ですよ、
うん
ね、もう先の方が短いと思うんだ、おそらく今まで生きてた人生、
まあね、まあまあそうですね、半々っていう感じですかね、
極端な、うちのね、父親はもう60で死んでるから、
うん、
そう考えるとあと15年、
うん、
先はそんなに長くない、
うん、
でさ例えば僕がね高校生とかの時期からずっといろいろバラエティ番組とかを撮りためてるビデオテープがいっぱい家にあって200本だから300本ぐらいの、
うん、
でこれを時間のある時に DVD にダビングしてたりするのよ、
うん、
で最近ねこの作業って意味あんのかなって思い始め
てた。それ考えちゃダメなやつ。
だってもう1年後2年後にもしかしたら死んでるかもしれないのに、こんなさ 誰も僕はすごい宝物のようにね持ってる昔のバラエティ番組のビデオテープが、うん、僕以外の人にとっては、うん、何の意味もないものなんだろうなって思ってさ、
うん、それはね考えちゃいけないやつ。
もう誰もあれだよね、僕が死んだ後に夕焼けにゃんにゃんの最終回見たいっていうやつなかなかいないと思うんだよね。
いや分かりませんよNHK なんてあのこのビデオ持ってる人いませんかって探してる時ありますもん、ね、
だからほら僕がほらビデオテープにさ取りため始めたなんていうのは僕んちなんかもう貧乏だからもうビデオデッキが普及し終わってからのものしか録画されてないからいっぱい残ってんだ、うん、NHK とかが募集してるのって、応募、ね、その探してるのってそれこそビデオデッキがまださあの前に出てこない上にガッチャンって上がってくる頃でしょ。
懐かしい
あれぐらい
のみんなそう思って捨てちゃうんですって。
あれだからね、僕何度も何度もこの番組で言うけど ビデオテープにさ映画を録画しとく人いるでしょ、うんうん、あんな無駄なビデオテープってないと思っててさ
本当は ね
映画なんかレンタルでいくらでも綺麗な映像のやつ借りてこれんだよ。でバカなやつはさそのテレビでやった映画をさ CM 飛ばして録画してるんだよ。
うんうんうん、
CM がこの10年後20年後にはそこの CM のとこがだけが重要になってくるのにさ、
うん、
バッカな取り方してんなとか思って。
その編集がねまた面白かったりするんですけどね、やってる人にとってはね、でもね竹内さんからその話聞いて僕も最近録画したやつはね CM ごと保存するようにしてますよ。
CM 大事ですよ、
うん、確かにそうだなと思って。
そうだからね、だからもう本当にね僕いつ死ぬか分からない。でねこの間ね、うん、その嫁さんと話したの、うん、だからこれじゃあ和田さんどう思うか。和田さん、
はい、
和田さんの、
うん、
家族が突然ぽっくり死んでしまいました、
うんね、はい残念でした。
和田さんの目の前にはその方の遺体がございます。
はい、
でその方今スマホ当然今使ってるでしょうから、
うん、
スマホがあります
あります、
ね、iPhone にしましょう。 iPhone があります。あ、じゃあ iPhone6S があります。
6S
があります。 6S があります、そのスマホの中にどうも大事な、うん、とても今必要としているデータが入っている、うん、例えばそのスマホにしか入ってない何かの、知り合いのあの人にどうしてもこの人が亡くなったことを伝えなきゃいけない電話番号ここに入ってる、
う
んね、いう状況になったとしましょうね。
はい、
そのスマホにはロックがかかってます。
お、
ね、暗証番号なんか誰も知りませんその人しか知りません。ただ唯一一つ、ね、そのロックを解除する方法が一つだけあります。
あ、なんか嫌な予感がする
ね。わかる、
ね、嫌な予感する。
あの指紋認証があります、
はい、
さて和田さんはどうします。
緊急度による本当にもう緊急でもうどうしようもないんだったらやる。
やる？その
どうしようもなかったら
目の前でお亡くなりになってる方の、ね、遺体の腕を取り指を取りスマホにピッてやれば解除できる、うん、だけどそれはすごくなんか後ろめたいというか
むちゃむちゃ抵抗ありますよ。
すごくやってはいけないことでしょ。すごいなんか、うん、いや解除しちゃいけないっていうことというよりは、
うんうんうん、
その意思のない人の指を使って解除することの罪悪感っていうのかな、
うん、そう、それはきつい。
それをどうするって嫁さんに聞いたの。僕が急にぽっくり言っちゃってスマホのパスワード解除する方はもう指紋認証しかないときに解除するって、
うん、奥さんどうおっしゃってました。
悩んでた
でしょうねでしょう。
そう、
緊急度にもよると思うんですよ本当に。
すごい、ね、こういうの考えといたらいいよみんな。
うわ、そういうのね、考えといた方がいいんだけど考えずにその時を迎えちゃうのが人間なんですよ。
思ったもんだって、あのその時にね話の流れで嫁さんとさ、 僕しか分かんないこととか嫁さんしか分かんないことって結構あるねって、
うん、
あの例えば、いや、例えばスマホの契約状況、
うん、
もう嫁さん使ってるスマホも僕の名前で契約だから、
うんうんうんうん、
契約がどういう契約になってて、
うん、
そのパスワードは何でとか、
うん、
それこそあのその家の中のそれこそ Wi-Fi はどのように飛んでるのかすらわからない、
うんうん、
そのパスワードすらわからない、
うん、
でいろいろ困るよねって、うん、要はいろんな契約とかあって困るよね、
うん、一旦全部リセットですよね。
で嫁僕は僕で嫁さんしかわからない、要はなんていうの、家のローンが今こうなってるとかさ、あの、うん、なんかね、僕の保険がどうなってるとか貯金がどうだとか分かんないことがいっぱいある、
うん、
そういう契約関係は僕は全然ノータッチで、
うん、
どっち今どっち死んじゃっても困るねって、
夫婦は一体だな
思った、そんな話をねした。
うん、
大事、今のうちで僕は遺言は今この毎週配信してるこのポッドキャストだから、
うん
ね、あの本当にねリスナーの皆さんが僕ですら忘れてるような昔の僕のもう1週間にあった愚痴とかエピソードとかさ思い出話っていうのをリスナーさんが覚えてくれてるんだよね結構ね、
うんうんうん、
であの時こんな話してましたよねなんて言ってくれるの、
うん、
で僕自身忘れてんだよね、
うん、
でそれ第何回でしたって何回でしたって聞き返す、ああこんなことあったなぐらいな、うん、で考えるとこの僕の4年多分過ぎてると思う4年以上のポッドキャストって、
うん、
もう僕が死んじゃった後の家族にとっての長い長い遺言なんだよね。
そうか、特にこの番組はね、
そう
竹内さんの考えたこと感じたことを喋る番組ですからね。
そうだ、僕そのものじゃん、
うん、
それこそねあの大腸がんになりましたなんて話まで全部してるから、うん、でその時の心境とかさ全部喋ってるから、
わ
ー、だからもう多分ねその僕がぽっくり死んじゃったら多分このそんないプロジェクトのサーバーポッドキャストがアップされてるサーバーとかも僕が契約だから、
うん、
多分誰も止められないんだよ。
そうですよ。
でインターネットに多分しばらくずっと漂ってると思いますよ。 YouTube にもアップしてますからね、ここ最近のやつは、
うん、
そうするとあの娘と嫁さん多分聞いてない、ね、まあ、娘は 100% 聞いてないし、うん、嫁さんも聞いてない、ね、
うんうん、
でそうすると僕が死んじゃった後に、まあ、そんなプロジェクトのメンバーとかあとリスナーさんの、うん、一部のリスナーさん 僕の家の住所知ってたりするリスナーさんが何人かいたりするから
それもすごいな。
そういう人たちから、いや、うん、あの竹内さんのポッドキャスト聞いてくださいと、
うん、
初回からぜひ聞いてくださいと伝えてください、誰かね。
ああ
お願いしますよ。
そうですね、
うん、でこんなこと喋ってるのも多分ねうちの娘が大きくなって僕が死んじゃった後大きくなった後聞いたら、あーなんかお父さんってこんなこと考えてたんだって、
うん、
でだってもうあれだ、ほぼ娘が生まれてすぐポッドキャスト始めてるよ僕。
そうですね、
うん、
時期的にそうなんですよね。
いやもっとか、違うか、4年どころじゃないのか。
いや確かね、生まれる前後から始めたってお話聞きましたよ。
だよね。じゃあ今、うん、うちの娘もそろそろ7歳だから、
うん、
6、7年やってんのか。
すごいことですよ。
ほんとそんなやってんの？
やってるんじゃないですか、
ね、いろんなことがありましたね。
うん、
怖い怖い
怖い怖い
怖い怖い、こんな長い遺言ないよ。だって 200今回で6回でしょ。
206回です。
でその前にいろいろまた 喋ってる他の人と喋ってるのもあって、うん、で他の番組やってたりするから、
うん、
そんな人だるって IT 関係の話をしてる番組もやってて、
うん、
それも結構自分の個人的な話結構してるから、
うん、
それやってるとやっぱ3、400本ぐらいはやってますよ、おそらくね。
そうですね、
400×1回1時間と考えましょうよああもう怖い怖い
膨大な量を残してますよ
ね。ということでございまして、ね、僕がもし死んでしまったらね、はい、誰かリスナーさんでもそんなプロジェクトのメンバーでもいいですからね、
うん、
ぜひうちの家族にポッドキャストを聞けって言ってたよっていうのを伝えていただければなと。
切ない切ない、
思います。いうことでございまして、エンディングに行きます。エンディングです。
切ない、
お疲れ様でございます。
お疲れ様でした。
たくさんお便りいただいているのに何も読んでいない。
そうですよ、気づけば
ね、これよくないよね、
うんうん。
一個だけ読みますかね。
読みしましょうか。
じゃあの、なんだっけ、名前出てこない、
しがないけどプログラマ
ー、あ、その方、その方、はい
はい、しがないけどプログラマーエイジさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。毎回楽しく拝聴しております。ここ数回映画の話題が続いているので、私からもおすすめの作品を紹介させていただきます。2003年公開のアイデンティティです。大雨のためにモーテルに足止めを食らった11人が次々と殺害されていくというサスペンス映画ですが、最後の展開がインパクトがあってとても良い作品だと思います。ぜひご覧になってください。竹内さんに無茶振りされた時の和田さんの困った声が大好きです。ではでは、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
何でしたっけ、大雪で
モーテル、大雨、
外に出れなくなった人たちが次々と殺されていくっていう、
うん、
かまいたちの夜っていうやつでしたっけ。
あ、
かま
いたちの夜、
あ、違った、アイデンティティですね。
アイデンティティですね。
あ、 雨の方ですね、
はい、
雪山のロッジじゃなくて、大雨のモーテルの方の話です。
そうです、
ね。これあれでしょ、あのオチとしては11人全員が釜井さんっていう
名前で、だからそれは釜井たちの夜、
僕も釜井ですみたいな
分かる人いるんですかね。私は
釜井なんとかですみたいな、でかまいたちの夜っていうオチの映画ですよね、きっとね。
リスナーさんたちわかるかな。
わかる、かまいたちの夜。音切り草の方が僕好きなんだけどね、どっちかって言ったらかまいたちの夜より、ね、
音切り草やってないんだな。
音切り草の方が僕は好き。
あ、そうなんですか、
うん、
面白かったな、あの頃ゲーム
ね、面白かったね、うん。チューンソフトって最近なんか出してるのかな。
あるんですか、チューンソフトって。まだ
そういうゲームの話はいいんです。ゲームの話、そういうチューンソフトとかアイデンティティを見ましたかって話ですよ。和田さん見ました？俺
見てないです。
見てないの、珍しいですね。これだって日本の映画じゃないですよ。
うん、
日本の映画はなんかクソミソ言いますけど、和田さん、
クソミソは言ってない、頑張れって言ってる
あ、頑張れ、本当頑張って、すっごい上から目線で言います。
好きなんですって、頑張ってほしいんですって、頑張って
ほしい。だからほらね、洋画ですから、
うん、
見てないんだ。いや、これね、すごい面白そうだったんで、
うん、
僕借り行くのめんどくさかったんで、
はい、
なんかネットでなんかね、見れないかなと思って検索したんですよ。
うんうん、
したらね、吹き替え版がなくてさ、字幕版しかなくて、
うんうん、
見るのやめたんだけど、
うん、
ほら、字幕版が見れない人だね。
ほうほう、
やっぱ吹き替え版を見たいタイプの人なんで、
うん、
和田さんどっちですか。
僕基本字幕版。
なんでなんで。
え？
なんで字幕版？
あの英語だったらなんとか。
どういうこと？どういうこと？じゃあ字幕すらいらないってこと？
なくてもなんとか。
出たよ。出た出た。
でもね、うん、刑事コロンボは吹き替えがいい。
ああはいはいはい。吹き替えがいい。
物に合わせて。
物に合わせて。僕はもう吹き替え版ですよ。
いいじゃないですか吹き替えだって。
なんでよ、だから吹き替えをバカにするでしょ。なんか
してないしてない。本当に、ね、吹き替えすごいと思ってる。
字幕を見る人たちはなんか吹き替え版をバカにするんだよ。
それはね字幕見てる人のおごり。もうだ。
でねもう吹き替え版がないからちょっと見なかったんで、
はいはい、
今度借りてきますよ。う
ん、はいはい。
なんかねあれでネットで買ったら DVD とかだったらね数百円で買えるんだよね。
え、そうなんですか。
結構ね安いだ。中古とかもいっぱいあるじゃん。DVD の中古とか、700円だとか800円だとか結構出てます、ね。それでもいいし、それ買っちゃってもいいかなと思ったんだけど、うん、まあ、ちょっとまたレンタルビデオ屋さんでね、うん、借りてこようかななんて
思う。面白そうですね。
面白そう、ね、面白そう。こんなん大好き、
うんね。最後の展開がインパクトがあるそうですよ。
最後の展開がすっげえ楽しみじゃん。
なんでしょうね、
もう最後10分だけ見てやろうかな。
それじゃあインパクト分かんないでしょ。
なんでなんでなんで面白いじゃん。でそれこそほら刑事コロンボとかさ、ね、うん、古畑任三郎的な見方ですよ。最初に犯人が分かっといて、
うん、
で頭から見るわけです。
違う違う違う、何かが違う。
違う、何か違う、
何かが違う。
おお、なんでだってねえ、最初に犯人が分かってても面白いやつは面白い。
うんうん、うん、そのようにそれ用に脚本作ってあればそうだけど、うん、
アイデンティ
多分そうは作ってない。
アイデンティティはあれです、犯人はヤスですか。言っちゃった言っちゃった言っちゃった、ヤスが犯人ですから。はい、いうことでございまして、
出てくるかなヤス。はい、
今これエンディングだよね。
エンディングですよ。
エンディングですよ。じゃあ、告知するといいと思うよ。
告知をするといいですか。
和田さんが今から告知をすると思うよ。はい、すげえな、急に何か進行が、
どうしたんですか。
進行がド下手に、さらにド下手になったぞ今。あのね、
急に、はい。
あのね、まあこういったお便り。もう当然そうなんですけど、オープニングで話をしました、うん、リスナーさんが自発的にやるオフ会の企画案、うん、企画案をもらっても困るんだよ。企画してもう全部応募のフォームまで全部できるもうやるよっていうことを情報をください、
うん、
したら番組で少なくともそんなことない人とそんない雑貨店では告知します。
ますよ。
はい、いうことで、
もういるでしょ身の回りにリスナー友達は
ね、いうことでぜひその辺のお便り、ぜひお待ちしておりますので、ではもろもろの宛先を和田さんよろしくお願いします。
はい、そんなことない人では皆様からのご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトという共柄でお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページアドレスは、sonnai.com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。はい
はい、終わりましたか。
僕毎週はいって言って終わってる気がする
。共柄って何。
共柄とはですね、一緒に一つのことをやる仲のいい仲間のことを言います。
ああそうなんですね、うん、ふーん、
やった
さあ エンディング曲を流しましょうね。エンディング曲今までも流れてたのか、
はい、ここまで BGM
イカオヤジを流します。イカオヤジね、
イカオヤジ、
疲れたねなんて締め方じゃ、ああ疲れたねっていう終わり方をしようとしてるぞ俺。大丈夫か、
締まらない
ということでございましてね、今日は、火曜日配信ですけどもね、明日水曜日配信のですね、そんな雑貨店、はい、ぜひ聞いていただければなと。和田さんメインでやってる番組でございます、今週のテーマは何ですか。
なんだっけ。
お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。来ましたイカオヤジ。
ところでね、和田さんね、
はい、
まだ続いてますよこれ。何、終わったと思ってるんですか和田さん。この曲、
はい、
この曲が、何なのと、
うん
ね、いうのもね、ちょっとお便りをいただいてますね、なんつうかね。
いや、そうでしょうよ、うん、
それは来週しゃべります。あれ、来週紹介しますね。来週聞いてください。